yonnirri.com 第1139回テーマ予兆始まります。ようまいり、
ようまいり、
第1139回始まりました。はい、坊主、
お願いします。
よろしくお願いします。ちょっとショックなニュースが入ってまいりましてね。
まあでも世の中を見ると、うん、ショックなことばっかりじゃない。
林家染め、小染めっちゅう話し家が死にましてな。
はいはいはい、はい、昔レッツゴーゴー、レッツゴーゴー、うん、ヤングオー、ヤングオーにお父さんを出てはった人、は
い、お父さん出てた。お父さんが酔っ払って俺がトラック止めたら道に飛び出して光で死んだ、はい、あの年に僕が入門してるんですよ、米朝のところ
へ。あの人面白かったよ、さんまさんとか。
そうね、
うん、ねえ、
講座には酔っ払って出てきてね、どないさんそんなの座っていて、落語聞いてねえ、落語、どうしようかな、言って、講座で寝るっちゅうやつやったからな、すごかった。
その芸を持ってた人というのは、うん、米広さんの、はい、記憶の中に何人ぐらいいるんですか、そのお酒を飲んで出てくる。
酔っ払って講座で寝たんはその小染めさんだけやで、仙台の。それで、うん、弟子のその小染めもね、当時染め八って言ってた
よね、染め八さん、はい、
うん、はっちゃんもそのあれよ、それをやろうと思ったけども寝れなんだって言ってた。そらせよ。
すごいな、すごいな、それ
も憧れで試そうと思ったけど寝れなんだよ。当時岩田寄席というその高井田の方にあった寄席があってね、
はい、
そこで桂米朝の兄弟子のね、うん、米之助さんという人が大阪のその自然に乗っとったんや。その人が OB になってずっとその寄席をやってはったんや。
ほうほうほう。
プロではあるけれども、あまり大行にプロとは名乗っておられなかったけどね、うんうん、米朝の兄弟子や、
はい、
それにをしとうて大勢の話が寄ってね、その岩手寄席っていうところで、落語やってんけども、そこはもう昔からの寄席の形式をとっててね、
うん、
だからその講座に上がる前にとりあえずいっぱい飲んでいけっていう、そんな寄席やったんや。
なかなか大変や。
だから僕も行かせていただいて、僕ビールコップいっぱいで真っ赤になってましたからね。日本酒はなんぼでも飲めるんですけど、ビールが弱かった。ほんで飲んで飲まざりまで言いながら落語やった覚えありますけどね。そういうふうな、古き良き時代の寄席の匂いを残してるのはそこだけやったな、
うん、
もう今はもうなくなりましたけどね。
でその染八さんと同期ぐらいですか、
う
ん、
私のね2年先輩なんですよ。
あ、
生まれはね同じ年なんですよ、
うん、
彼が早生まれやったのかな、だから逆年としたら1年上か。じゃあ相当仲良くさせていただいたんでございますけどね。
この間ねちょっと訃報が、
うん、思い出もありますんでね、うん、語らせていただきたいと思います、うん、お相手はお笑い坊主桂米広と
倉敷中島光三寺天野幸雄でお送りします。
今日のテーマは予兆、はい、ということでございましてね。
そう、
予兆でございます。
あらかじめ兆しとかあります
もんね。いやーこれ予兆なのかなって思ったのがですね、
うん、
まあその小染さんとは彼は大正区 の千島団地っていうのが住んでましてね、
うんうんうん、
大阪の西川で飲むと必ずその彼の家に行って暴れまくるというそういうな若手の頃をやったんで、ほんで千島団地の家が団地の何号室か分からへんから団地の中走り回って怒られたとかそんな時代やったんですね。でまた小染さんの奥さんが桂あやめさん言うて当時話言うてましたけどね、うん、あやめさん
出た、あやめさん、
あやめさん、あやめさんのお姉さんなんですよ。
へ
え、そういう芸能一家でしてね、そう行き来やすかったのはあるんですけども、ね、
うんうん、
よう飲ませていただいたし遊びましたわ。でフェイスブックってあるじゃないですか。僕ほとんど記事書いてないんですけども、うんうん、思い出のそのなんていうのかな、アーカイブか、うん、それがパッと出てくるんですよね。その時にあんた、
はい、
うん、こんな記事上げてますよって言った時に、うん、上方落語はどこへ行くという昔本がありましてね、 はい、私が話し家になって4年目ぐらいに取材されて、うん、まあ、対談に参加して書いた桂福團治さんって今も82歳ですけどね、うん、あの方が執筆された本なんですけども、あの福團治師匠が中心におられて、あ周りにね、私と副社と、桂副社とですね、うん、桂あやめと、ほんで、この亡くなった小染、当時染八さん、うん、とか、がよって、将来あなた方はどういうふうに上方落語を運んでいくんだっていうのは対談をしたことがあるんですよ。
はいはいはい、はい。
その時の、記事が、Facebook のアーカイブに出てまいりましてね。
へぇ、
うん、あ、副社さんも死んだしなぁ、言うて。で、あ、染八さんや、どないしてんのかなと思ったら、どういうわけか、Facebook で、友達ちゃいまっかって言われて来るじゃないですか。
はい、出てます、はい。
俺に、林や小染ってバッと出てきたんですよ。なんで急にこんなの出てきたんや。
おぉ。
それで、ほん懐かしいなちょっと連絡でも取りたいなと思ってて、これですわ。
え、そんな最近の話な、
最近。3日ほど前。
うわ
ぁ。うん。びっくりしましてね。ほんで、その時の林家小染さんの染八さんの顔がえらい痩せてる。で、まあ、昔から糖尿病あるい言ってたから、その辺なんかなと思って、体悪せなんだけどなと思ってたら、その訃報が昨日のファックスで上方落語協会に届きましてね。は
い、今朝、うん、ニュースでね。
なってたでしょ。
はい、やってた。
うん、3月9日にお亡くなりになったということで、告別式は14日なんですけどね。
うん、なんかご長男がまた後継いでらっしゃるのね。
そうなんですよ、息子は話家なんですよ、ね、息子が今染八という名前を継いでます。
あ、うん、でも
60?61 ですわ。
うわ、
だから1963年の2月生まれですからね、彼は。私は7月なんで、うん、学年は向こうの方が1個上ですけども、
でもまあ、会えるね、そういうのね。
そうなんですよ。いや、これでね、うん、あの時にわーわー言うてた連中が桂福社も自ら命を絶ったし、
うん、
ほんで桂に笑福亭仁雄さんも亡くなってしまったし、そんで三味線弾きの棚橋さんで仁雄さんの奥さんもね、これも実は悲しい亡くなり方したんやし。
あ、そうですか。
ほいでもう昔はもう私を噺家に の道をつけてくれた桂三福さんちゅうのも死んだし、みやしんどんな思ってね、うん、
まあ破天荒な時代の人たちだからね、
みんながね59、60、61ぐらいなんよ、
うん、やっぱね、還暦の壁言うて昔は言うてた言うからね、うん、やっぱり大役が来るんやとかね。
そうですよ。やっぱ同じような年回りの人間でよう遊んでるやつが死んだらってやっぱ思いますわな、ね。う
ん、なんか、うん、ちょっと多すぎるじゃないですか、その、
はい、
この間もね、私、鳥山明さん亡くなったけど、
そうですね、
サンドランドっていう映画を作ってて、
うんうん、
でまあ、昔からのドラゴンボールファンとかね、昔の鳥山明ファンからしたら、はい、また同じようなものを作ったんじゃないかとか、
はいはいはい、
ね、まだやるん、まだしがむんかみたいなところがちょっとあって、なかなか結局、
うん、
鳥山さんがしてみたらやめさせてもらわれへんのですね、ヒットメーカーだから。
じゃあな、
うん、でそういうのもあってサンドランドは私は見てないんやけども、あ、友人に聞くとあんな過去最高傑作やでと。
あ、そうなん
よ、ね、それでディズニープラスっていうところで、短編も作られるようになるんやでって言って、あ、そうなんや、でも最高なんやから言って、うん、言ったら劇場が終わってたから、
うん、
そしたらサンドランドから戦車のプラモデルが出たんですよ、バンダイが、
はいはい、
そうやな、ほなこれ、毒づいた代わりにこれを作ってやろうって届いた日に不法やんか。
いやいやいや。
で、ありゃー思うてね、その別に付き合いがあったわけでもないけど影響を与えてくれたけど、そしたら今度はちびまる子ちゃんのね、
田
中さんがね、あの人も若かった、60ちょっと過ぎでしょ、
そうですね、はい、
ね、
はい、
であれキートン山田さんやったかな、あのナレーション、
そうですね、
あの人引退したんですよね、この3月のあれで、今回のちびまる子ちゃんで引退して、粋な計らいでナレーションの人も出てくるような、なんか筋やったんて、うん、記事によると、
はい、
だキートンさんはさくらももこさんにすごいあれしてたんやって、
うんうん、浸水してたん、
そうで、 お礼が言えなかったとあの人も休止やったからって
、うんうん、そうやな、
うんうん、でその時に75になったら、うん、私はもう引退させてもらおう思うんです次見つけてくださいみたいなことをずっとスタッフに言うとったからかって、
はいはい、
それが今回で、うんうん、ね、うん、まるちゃんまでがおらんようになるとはっていうね、うん、この数字の巡り合わせいうか、うんうんうん、運命のなんとかいうんかね、
うん、
なんかいろんなことがそういうふうに言ってしまうと、
うん、
日差しっていう言葉はすごくいいものに取る人が多いけども、
はい、
あくまでも兆しとか希望っていうのは、
はい、
上に何がつくかによるよね。
そうやんな、うん、プラスになるしマイナスになるしね、
うん
うん、虫の知らせという言葉があるかな。
そうですよね、うん、予兆より虫の知らせ言った方が、うん、我々はピシャッとくるような気、うん、あの人どうしてるかななんてお団子さんのここ心配してたらパッと電話があったりする時あるし、
そうや、ほいであるやんか、よくあのお坊さんの世界ではよう言うねんけども、
うん、
しばらくうちお葬式ないねんってポンと言うたらお葬式来るって言うやんか。
そう、うちの家族なんかもう、うん、団子さんの話を専用にしてるらしい、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、みんなそう
してるな、同じようなんかあの、うん、なんか英気せんから、うん、でも、うん、なんか思い出す時は、うん、なんかの刺激がピピッとこう来てんのかもわからんなと思ったりね。
いやほんまほんまそやわ、
うん、まあ、ええこともありますよ、なんか、縁談がうまいこといったとかさ、
はいはいはい、
初孫できたんやいう話の時もあるから、うん、言えんけどね、うんうんうん、
なるべくいい兆しを受信したいな、
したいもんですな、
はい、うん、それでは曲を聴いてもらいましょう。ハウンドドッグラストヒーロー。
沖縄音楽のことならキャンパスレコード、琉球民謡、古典、沖縄ポップスなど CD、DVD、カセットテープ、クンクン C ほか品揃え豊富です。
沖縄民謡界の大御所から新しいスターまで出会うことができるかも。
小沢山里三佐路ローソン久保田店近く、沖縄音楽のことならキャンパスレコードまで。
玄関アイビーインド。
僧侶と学芸員がトークを繰り広げる番組、祈りと形、ハイボーズでおなじみの天野幸雄と
アートアート大原をやらせていただいております柳沢秀幸がお送りします。毎月第1、第3木曜日の午後3時からは
今日は予兆というテーマでお送りしております。
はいはい、予兆。いや私さ今、うん、ハウンドドッグかけたけど、これ米宏さんと やりとりしててさ、
う
ん、音楽のセレクト難しいねなんて言ったら、もうやっぱ80年代がええでって言ってくれたから、
あのね最近のね曲はね、うん、難しすぎる。ほんでたまにその、あの、まあ、ギター弾いてた時なんかは、うん、コードをコピーするって、うんうんうんうん、あの譜面をコピーしようかな思うんだけども、この頃できへん。
うん、なで、うん、その頃聴いてたのなんかなと思ってごそごそやってたら、やっぱり LP 版とか見たら結構ハウンドドッグが多くて、フォルテッシモよりちょっと前のハウンドドッグ大好きやったんですよ。
あ、なるほど、
うんうん、でみんなキャロル、その後 A ちゃんっていう人が多かったんで、ロックンロール言うたらそっちやん言うけども、やっぱハウンドドッグってエルヴィス・プレスリーが着てる名前やし、
はいはい、
なんかかっこよく見えてね、うん、でラストヒーローなんですごくよう聴いてた曲ですよ、はい、あ、もう今どうなってるか言ったら、あれバンドとボーカル揉めて2つハウンドドッグあったりするんですよ。
あ、そうなの、揉めてんの。
揉めてるんですよ。
大友康平さんが役者ばかりするからじゃん。
でそうそう、で、この間も大病してまた復活します言ってたけど、一、
うん、
人かよってね、ファン、うん、ファンクラブにまで入ってたから、
はいはいはい、
どっちもが追ってハウンドドッグやんかって思うね、うん、そんなもうスーパーフライじゃ あるまいしさ、名字がハウンドですって言うわけでもないやないですか。
うちドッグです。
そう、そう、そんなのね、あ、やっぱ思い出って大事で、
うんうん、
バンドの思い出ってみんなあるけど、
うん、
今日本のロック史で一番格好悪い。
はいはいはいはい。
いや誰かがもう亡くなって欠けたとかさ、
はいはいはい、
喧嘩別れして解散したんないでしょ、
はいはい、
裁判継続中とか言われたらもう
何
か
な。それ言えな、それ言え、
全然ロックじゃねえやんって思って、ななでこれなんかこ知り合いがなんか高知の辺で復活するらしいですよ言って、
うん、
おそうか言ったらこれ、うん、あのボーカルを別にお迎えしてとか言ってて、いやいやいやいやいやいや違うやんそれ、
オメガトライブやないねんから
クイーンでさえいまだに言われてんのに、なんか、なんか、うん、まあ、予兆とは関係ないんやけど、うん、やっぱし一人が引いてすぎて、はいはい、目立って、うん、どうも営業に突っ走ったんじゃないかっていう、はいはい、トラブルごというか、うん、自分だけみたいなね、うん、
いやでも漫才でも片割りだけ売れてするもんな。
ああ、
うん、どのグループでもカルテットでもなんか一人がポーンと出たら、うん、言ったらその人にいわばおんぶに抱っこでね翼にしがみついて売れてたらええんちゃうのっていうのが俺の感覚やねんけど、
あの全員がなんか愛されるキャラクターいうか、うんうん、あれなんか誰かが言ってたけど、あのヒルナンデス症候群言うてね、
う
ん、あれに出ると、
はい、
芸人ペース乱す言うて、
はいはいはい、
ロケをしたりして、はい、みんな穏やかな、
はい、
平和なファミリー的な、
うん、
あのやり取りを求めるから、
はいはいはい、
毒牙が抜かれてしもうてね、あのリハビリがいるんや言うて
、
うん、だってあれ誰でしたっけ、和牛なんかもちょっと勘違いし始めてね、やっぱり本当にステージだけ出る漫才師やっとったらすごい一流
そうよ、
うん、でもテレビでワーキャー言われる人になんか目指しかけるとちょっとおかしくなってきたり
する、ね、うん、あれはもうボケとツッコミお前これバランス取っとったやん和牛はな、
ね、
うん、
あとさ予兆の話で言わせてもらったさ、
はい
はい、縄体を表すっていうまんざらでもないような気がするんですよ。
え、俺の説は名前は逆だというわけです。
いやいや、
例えば名は体を表す、
うん、例えばですよ、うん、いやいや、まあ、逆という言い方もあるけど、いや、
まあまあ、僕の昔の説はあの、うん、美しい子とかでよしこさんは決して美しくない
そんなこと言うな、そんなこと、それはすいません皆さん、あのすいません、あのお坊さんの発言じゃない、これはあの芸人としてのね、あのつかみで昔この人が言うとったことなんですよ。
そうじゃないからそうなってほしいという気持ちを込めて
名前がついてる。いらんこと言うな、いらんこと言うな、そんなことをそうじゃなしに
名は体を表す
ゲスの極み乙女って
ど
えらい名前つけはったな思ったら、
はいはいはい、
極めたじゃないですか、
極めた極めた
ね、
うん、
もう走りみたいじゃん、
うんうんうん、
で今回プラスマイナスって
岩
橋何言うてるかようわからんけども、
うん、
牧陽子にまで飛び火してい
やもうな、あの子あのキャラクターを愛してやらないかん子やったんやけどな、
あの、ね、大阪の友達にはああいうタイプ多かったでしょ、
うん、
あの言うたらもう我慢できへん、
我慢できへんし、言うたらあかんって言うたら言うてしまいたいっていう子がおるんよ、
手ごて欲しい子ね、
うん、岩橋なんや
そうだね、うん、だからあれマイナスプラスにしてたらどうなってたんかなとかおうおう、だからプラスマイナスでペー、うん、ペーって仕事なくなることなんやなと思ってさ
だけどあれやんか、噛みつかれた牧陽子さんの方も、うんうん、なんか入院中の写真をあげたりなんかして、
いや、
まあ、何の病気や言って全然治療してへんやないか言って、
見たくもないけどなんか
時々
出てくる動画はえらいことになってますよね
いや、牧陽子さんもな普通の人やから、
うん、いややっぱしでもね、我らが雑魚師匠はやるよね。
雑魚師匠いや、わからん、あれは。
まあ、むちゃくちゃもう、あの、うん、皆さん、あの平常心でね、
はいはい、
あのそろそろあの世の中良くなるという予兆は、
うん、
今年はあるんです。
いやでもね、僕ね、雑魚師匠で思い出しました
けど、戻すなよ。
雑魚師匠が R1 の審査員やってるのかな、思ってね。
ああ、そうなの、
R1 の審査員雇ったんよ。
あ、すごいね。
で、あれ誰や、陣内と、
はい、それ本編ですよ、これ本編ですよ、あなた。またにしませんか。
陣内とバカリズムとか、
はいはいはい、
ちゃんとした
審査員。技巧派ね、技巧派ね。
うん、 それと、マジカルラブリーの、
野田君ね、
野田君と、はいね、あのザコシショウの考え方が全然違うわけや。
違うでしょうね。
だからそれによってあの、うん、審査するというものに対しては、うん、ああいう極端な人たちはあかんと思うんだけど、ちゃんと見れてんのかしらと思って。
いやまあね、もうでも思うけど、お笑いなんか審査するもんじゃないと思いますよ。どうしようもない組み立てた方程式ばっかりになっていくから、なら法案もちょっと審査してほしいなって思いますけど、
ね、法案ですか。
法案は関係ないけど、米広さんが審査員やったら嫌やわ多分。
なんで。
いやいや、
あのこんなって、あの白い紙にごっついメモしてるで。
してる。
ダメ出しのメモめっちゃしてるで俺。
ほんまにしてるよね、総評お願いしますの時むちゃくちゃ多いもん、いつも。
そうそうそうそう、いやあれはもう言わなあかんで、自分のために言わなあかんと思ってるからな。
まあ、プラスマイナスやな。
そうそうそう。黙ってられへんね。
番組を聞いた後は収録の裏話も楽しめるインターネット版ハイボーズ、ハイボーズ .com を要チェック。
懐かしい昭和の倉敷、美観地区倉敷市本町虫文庫向かいの倉敷倉敷家では、昔懐かしい写真や蒸気機関車のモノクロ写真に出会えます。オリジナル絵はがきも各種品揃え、手紙を書くこともできる倉敷倉敷家でゆったりお過ごしください。
高蔵寺は七のつく日がご縁日、住職の仏様のお話には生きるヒントがあふれています。第2第4土曜日には子ども寺小屋も開校中。お薬師様がご本尊のお寺、倉敷中島高蔵寺へぜひお参りください。
で今日は予兆というテーマでお送りしました。
予兆って先を見ることやけれども、
はいはい、
思い出すという能力が高い人に予兆があるんかなとか、そんな風にも思うたりね。
なるほど、思い出せへん人は予兆しゃんもんな。
うん、男と女ってさ、
はい、
同じやという風潮があるけど明らかに違うなと思うことがこの間ありましてね。
どういうことですか。
〇〇くんが亡くなって〇〇2年3回忌ぐらいに当たるんでございますけどもって連絡があってさ、
はいはい、
ああそうですか言って、でうちあんまりご縁のない話なんやけども、つきましたら同窓生7人集まりますので、ご法事を受けしていただきたくみたいな。
ほうほうほうほ
う、うん、それで結局家族葬やなんや家が複雑やったりしてさ、お葬式はねんかったな、お墓がどこか分かれへんないうような人もまあ中にはおるらしいやんな、
はい、はいはいはい、
そのただその風の噂なくなったと聞いて命日までは聞けたと、
はいはい、
だから和尚さん拝んでくれ言うから、それを拝ましてもらいますよと。
お
一方女性はそういうことするかというと案外少なくて、
はいはいはい、
忍ぶ会のランチ会みたいな私呼ばれたことがあって、
おーはいはいはいはい、
お我慢でよろしいんですかって言ってた、いや農場さんと何々ちゃんのことについて話したくてですねって言って、えらいこう、まあ、おしゃれなというか、そういうことを若い時経験したことがあるんですけど、男女の差って、男の人はもう本当にもうきちっと、あの礼服でこらえてね、で思い出話で花咲いて拝んで差し上げたら、もうちょっと涙流しながら読んで、で着きましたこの後何々料亭で食事でございますって言ってしもたけども、なんかええもんやな、
その料亭には誘われへん
けどね、もう行きたくない、知らんがなその人。おもしろいなと思って、で結局彼の分も頑張って生きていきましょうという励まし合うんですというから、ああ面白いなと思ってね、この振り幅いうか、それ男女比も面白いなと思って、違うから面白いんやと思うけどな。
そうよね、明らかにその思考が違う、同じような思考ばっかり集まっててつまらんやんか。
そうやな、だからザコシもいるんやで。
あ、そっか。
はい坊主。
お相手はお笑い坊主桂米広と
倉敷中島光蔵寺天野幸雄でお送りしました。
ではまた来週でございます。
私は柏餅が好きです。
私天野幸雄が毎朝7時に YouTube でライブ配信しております、アサゴンウェブ
おうちで拝もう法話を聞こう YouTube 天野幸祐法話チャンネルで検索ください。朝ごはん
皆さんご存知ですか？
知らない。
実はハイボーズにファンクラブができていたんですよ。
へえ。
ハイボーのサポーターとなって番組を盛り上げてくれませんか？
盛り上げ上げ。
特典として絶対他では聞けないおまけのおまけコーナーもあります。
流せないよ。
リモートオフ会もやってます。
本音丸出しかも。
詳しくはとにかく騙されたと思ってハイボーズの番組ホームページをご覧ください。
3月22日金曜日のハイボーズ、テーマは呪い。
小遊さん、呪物が来た。なんとかして。
任しとけ。
おっそ
ガブ
キャ
ー。毎週金曜日お昼前11時30分ハイボーズ、テーマは呪い。
あらゆるジャンルから仏様の身教えを解くようまいり .com。
ハイボーズ。 Hi.com